はい、こんにちは。左大臣光永です。年の瀬も押し迫ってまいりましたね。いかがお過ごしでしょうか。今年はこんな状況ですので、三が日を1ヶ月間やる神社もあるらしいですね。いろいろな面で生活が様変わりしつつあることを実感します。さて、先日発売しました語り継ぐ日本神話、ご好評をいただいております。ありがとうございます。日本の神話を古事記に基づき現代の言葉で楽しく分かりやすく解説した解説音声とテキストです。年末年始だからというわけではないんですよ。年末年始に限らず、神話というものは常に思い返し立ち返り、何かにつけて意識に上らせるべきものと思います。自国の歴史を知るとともに、自国の神話を知るということが民族としての根っこの部分を知ることにつながります。神話を忘れた民族は必ず滅びる。神話を忘れた民族は必ず滅びるという言葉があります。神話というものは一見荒唐無稽でめちゃくちゃなように思えますが、古代の人々が自然や人間について考えたこと、知恵詰まっております。10代崇神天皇の時代に世の中に疫病が流行ったといいます。その際、天皇は現在の奈良県桜井市の三輪山の大物主の神に祈りました。すると夢の中に大物主の神が現れて、私の子孫がいるからそいつを見つけ出して私を神として祀らせろとお告げを下します。天皇は目が覚めてから夢のお告げ通り、大物主の神の子孫大畳猫の御事という人物を探し出して祭司として神を祀らせました。すると立ちどころに疫病は静まり、国は平和に、民は豊かになったといいます。これが現在の奈良県桜井市の大神神社です。日本最古の神社と言われています。現在に通じるものがあるじゃないですか。疫病、伝染病、太古の昔から人々は苦しめられてきました。為政者にとっていかに病を鎮めるかということが大きな課題だったのです。だから代々の天皇は神に祈り、あるいは写経をしたりなんかして寺に納めて、世の中が平和になるように、病が静まるようにと繰り返し祈りを捧げてきたんです。代々の天皇は穀物を守り、国民のために祈りを捧げる祭司でした。力で国民を押さえつけて支配する存在ではなかったんです。11月の新城祭、天皇の即位直後は特に大城祭といいますが、その年に採れた穀物を天皇自らがお召し上がりになり、天神地義、天の神地の神に感謝を捧げる、その習慣が今日まで脈々と続いています。どこの農村に行っても祠が立ってるじゃないですか。言い伝えを紐解くと、龍神様を祀ってあったりします。水というものが神様からの恵みなんだと。人間が努力して自然を切り崩して力で奪い取るものではないんだよと、神様から与えられたありがたいものだという感謝の表れですよ。荒御霊と賑御霊という言葉があります。先ほどの三輪山の大物主の神で言えば、はじめ疫病をもたらす恐ろしい怖い神であった。これが荒御霊です。しかしそれを神として祀り大切に扱った時に、荒御霊転じて賑御霊となり、豊かな恵みをもたらしてくれる神様にも転じるわけです。このように古代の人々は神話という形で自然への恐れと自然の恵みの両方を物語り語り伝えてきたわけですよ。そういう神代の昔からの風習が現在まで今日まで脈々と続いている、それが我が日本国なのです。神話を忘れた民族は必ず滅びる。だから神話を忘れてはいけないんです。現在この日本という国が足元から音を立てて崩れようとしています。何もかも外国に売り払ってしまって、土地も水も穀物も雇用も外国に切り売りしている不届きな政治家どもがのさばっている、この状況だからこそ、古代からの日本人の知恵が精神が詰まった神話というものにもう一度立ち返って思い出すことは必要なことと思います。その昔、世界はまだドロドロのぐちゃぐちゃの スープの出来損ないのような、なんだかわけのわからない状態でした。そこに天と地ができて、天上の世界を高間ヶ原と言いました。高間ヶ原には多くの神々が現れました。まず、雨の水上主の神。次に、高見むす日の神。次に、かむむす日の神。これら、見柱の神々はいずれも独り身のまま、身をお隠れになりました。次に、地上世界が若く、油が浮いたように、クラゲが漂っているような状態の中、足が芽吹くように、すっと生まれ出た神の名は、うましやしかび、ひこじの神。次に、雨のとこたちの神。この二柱の神も、一人神であらせられ、そのままお隠れになりました。これら五柱の神々を、天の神々の中でも、特別な存在という意味で、ことあまつ神と呼んでいます。ことあまつ神の後、国のとこたちの神、とよくものの神という二柱の一人神が現れ、またお隠れになりました。その後、ようやくご夫婦の神様が現れます。五組十柱の並び神です。これら二柱と五組十柱の神々を合わせて、神代七代と言います。その神代七代の最後にあたるのが、尾神のイザナギの御事と、女神のイザナミの御事でした。イザナギの御事とイザナミの御事は、高間ヶ原の神々から雨のヌボコという矛を授けられ、それで世界を作ることを命じられました。イザナギ、イザナミは、まず世界を高いところから見下ろそうと、地上と高間ヶ原の間にはしごのようにかかっている雨の浮き橋に登ります。すると、橋元に大海原がうわーっと広がっています。そこへ雨のヌボコを下ろし、突き立てるのです。そしてスーッと矛を引き上げると、ドロドロしたものが先っぽにひっついてきます。それが海の中にポタポタと滴り落ちて、島の形となり、これが最初の島、おのごろ島となりました。という感じで語っております。本製品は日本の神話を古事記に基づき、現代の言葉で分かりやすく語った語りによる聞く日本神話です。オンライン版と CD-ROM 版がございます。上巻神代編は、イザナキの御事、イザナミの御事による国づくり、アマテラス大御神やスサノオの御事の活躍、大国主の御事を中心とした出雲神話、国譲り、天孫降臨、海幸彦、山幸彦の神話を経て、神武天皇の時代まで。下巻、人代編は、10代崇神天皇から英雄、大和武尊の御事、神宮皇后の遠征、応神天皇や仁徳天皇の自責、有略天皇の暴虐と優雅、そして二人の王子、桶と桶の復讐の物語まで。神代編、人代編合わせて、古事記のほぼ全編を現代の言葉で楽しみ味わうことができます。そして年末ですので、ノリト付きです。天津ノリトと大原絵ノリトの音声がつきます。天津ノリトは最もよく知られたノリトです。短く親しみやすいので日常的に唱えるのに向いています。
高間原にかむずまります。かむろぎかむろみのみこともちて。すめみおやかむいざなぎのおおかみ。つくしのひむかのたちばなの。おどのあわぎはら。
大原絵のりとは長く本格的なのりとです。大晦日の神事など、ここぞという場面で読まれます。
八百よろずの神たちを、かむつどえにつどえたまい、かむはかりにはかりたまいて、あがすめみまのみことは、豊足原のみずほの国を、安国と平けく白しめせと、ことよさし祭りき。
どちらも古事記の物語を踏まえているので、本編の音声と合わせて聞くことで、一層味わいが増すでしょう。何しろ一年間、生きていたら様々な罪汚れがありますからね。妬みであったり、恨みであったり、ドロドロしたものがまとわりつくわけですよ。それを、ノリトによって、パーと綺麗に洗い流して、心も体も綺麗になって、新年を迎える。そのための祝詞です。語り継ぐ日本神話、神代編、人代編、 オンライン版と CD-ROM 版の両方がございます。お申し込みはこのページ末尾のリンクからよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。